Please open to the book of Leviticus, chapter 12.
では、聖書の学びに入りたいと思います。聖書をお持ちの方は、レビ記の12章をお開きください。
We've been going through the book of Leviticus.
ずっとレビ記を今学んでいます。
And as we have Bibles, if anyone needs one.
聖書ない方は後ろにも何冊か。
The theme of the book of Leviticus is holiness.
このレビ記のテーマというのは清さです。
Now that word holiness means to be different. It means to be set apart, to be kind of just set that you are different from the rest of the world.
この清さという言葉、清いという言葉ですけれども、これは異なるという意味があります。この他のものから分けられて、異なるものとして分けられるという意味があります。
God is holy.
神という方は清い方です。
He's different from the creation.
この方は他の被造物とは異なります。
He's perfect.
完璧な方です。
There's absolutely no evil in him.
この神のうちには一切悪というものはありません。
There's no dark side to the Lord.
全く暗闇の部分が神にはありません。
He's perfect. He's light.
完璧な方であり、また光です。
And he had chosen now the nation of Israel to be his special people.
そしてその神がイスラエルの民を神の特別な民として選ばれました。
He redeemed them out of darkness, out of their slavery. I'm sorry, redeemed them out of their slavery in Egypt.
彼らをエジプトの奴隷状態であったところから救い出されました。贖われました。
And he gave them his laws to tell them.Teaching them how they were to worship him.
そして彼らに律法を与え、どのように神を礼拝したらいいかということを教えられました。
And he's been teaching them how to distinguish between the clean and the unclean.
そして、何が清くて何が汚れているものかというその区別の仕方を教えておられます。
And remember last week we were there in the food, clean and unclean food.
先週は私たちは清い食べ物と清くない汚れた食べ物を学びました。
And this leads us to chapter 12.
で、今日はその続きで12章になります。
Let's read now chapter 12, 1 through 8. There are only 8 verses there in the chapter.
で、12章1節から8節までお読みします。それから主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。8日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならない。その女はさらに33日間血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない。また聖女に入ってもならない。もし女の子を産めば月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間血の清めのためにこもらなければならない。彼女の清めの期間が満ちたなら、それが息子の場合であっても娘の場合であっても、その女は全焼の生贄として一歳の子羊を一頭と、罪のための生贄として家畑の雛か山畑を一羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持ってこなければならない。祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のために贖いをしなさい。彼女はその出血から清められる。これが男の子でも女の子でも子を産む女についての教えである。しかしもし彼女が羊を飼う余裕がなければ、2羽の山場とか2羽の家場との雛を取り、1羽は全焼の生贄とし、もう1羽は罪のための生贄としなさい。祭司は彼女のために贖いをする。彼女は清められる。
To understand this ceremony, you have to really have this idea of original sin in your mind.
で、この儀式を理解するためには、まずは、この罪というものの、その源といいますか、原罪についてよく理解しておく必要があります。
Now, the last chapter, remember, they were dealing with what'sclean and what's unclean. They're dealing with things outside the body, and it's like this chapter is talking about in the body, inside of us, sin that's inside of us.
先週 この清い食べ物と汚れた食べ物を学びましたけれども、これは、体の外側のことを取り扱ったものでした。でこの12章に出てくるのは、今度は私たちの内側の罪について取り扱っています。
David said in Psalm 51 verse 5, he said, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me.
ダビデは詩篇の中でこのように書きました。51編の5節のところで、ああ、私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。
Ever since Adam and Eve, sin has been part of us.
アダム以来、この罪というのは私たちの一部になっています。
It's in our genes.
それは私たちの遺伝子のうちにもう組み込まれています。
And we come into this world as sinners.
ですから私たちはこの世に罪人として生まれてきます。
Now, people, oftentimes people think of babies as being just pure and sinless.
多くの人たちは赤ちゃんというのは本当に純粋で罪がないものとして生まれてくるというふうに考えます。
But then, what could be more pure than a newborn baby, it seems like.
もうこの新生児以上に純粋な人は他にいるかというような感じです。
Until those late at night, when they're screaming, feed me, feed me.
それもうでも生まれた直後ですね、夜になってもうご飯をちょうだいと言って泣き叫ぶまで飲めない
anyway, my point is we're born into the world as sinners.
私が言いたいのは、私たちは実はこの世に罪人として生まれてきます。
So now, when you look at these verses, in this ceremony, there's this recognition that the woman is bringing into the worldA sinner into the world, therefore she's unclean.
ですからこの儀式の中で象徴しているのは、この女性が、この世にまた一人別の罪人を連れてきてしまったということで、それによって汚れていることを表しています。
You know, the point of all of these ceremonies is it's teaching something.
こういった儀式、宗教的な儀式というものはすべて何か私たちに教えるために意味を持っています。
Now, if it was a boy, he was to be circumcised on the eighth day.
もし生まれた子供が男の子であれば、8日目に割礼を施す必要があります。
Now, this was in obedience to the covenant that God gave Abraham. You remember back in Genesis 17?
これは創世記の17章に出てきましたけれども、神がアブラハムと契約を持たれたときに、アブラハムに対してするようにと言われた、そのことに従う行動です。
And after this, then the mother would be unclean for another 33 days, given a total of 40 days.
そしてその男の子を産んだ母親は、その後また33日間、汚れて期間がありますから、合計で40日間汚れている状態になります。
And if she gave birth to a girl, you'd probably notice that she's unclean for a total of 80 days.
もし女の子を産んだ場合には、合計で80日間汚れていることになります。
Now that's twice the period for a boy.
これは、男の子の場合に比べて2倍の長さになります。
And this is not a punishment. This is not saying girls are greater sinners than boys.
これは別に必ずしも女の子の方が男の子よりも罪が多いからとか、その何かの罰として2倍の長さが与えられているわけではありません。
But instead, again, it's this idea of original sin. And giving birth to a girl, it was linked to the idea that it was symbolic that she's taking responsibility. She's giving birth to someone that can give birth.To sinners.
これは、やはりその現在に関わることであって、女の子を産んだ場合には、その女の子がまたやがて大きくなったときに、子供を産んで、そこでまた罪人を一人この世に送り出すということになる。その可能性があるので、まあ、その倍 の、清めの期間が必要になるということ。
So the whole point of this ceremony was really to remind the people, teach the people that we are born in sin.
ですからこの儀式全体が実は私たちはみんな罪人として生まれてきているということを教えています。
Now, under the new covenant, the covenant we are in now, there's no distinction between male and female.
で、新しい契約のもの、もと、私たちが今置かれている新しい契約のもとでは、もうこの男の子とか女の子とか、そういった区別は一切ありません。
In Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus.
ガラテヤの3章の28節に、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。
And then, so the mother would bring a sacrifice to make atonement for herself. If she couldn't bring a lamb, she didn't have enough money, she could bring some doves.
そしてこの母親は、子供を産んだ母親は、自分自身をあがなうために、生贄を捧げる必要がありました。でもし子羊が、手に入れられない場合には、鳩を捧げるということが許されました。
All right, now let's go into chapter 13, and we're going to go from one, read verses 1 through 17.
13章に入ります。1節から17節をお読みします。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、体の皮膚で雷病の患部のようになったときは、その人を祭司アロンか祭司である彼の子らの一人のところに連れてくる。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それは雷病の患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。もしその体の皮膚の光る斑点が白くても、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその患者を7日間隔離する。祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にそのままに見え、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに7日間隔離する。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたに過ぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。もしその者が祭司のところに現れ、清いと宣言されて後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは雷病である。雷病の患部が人にあるときは、その人を祭司のところに連れてくる。祭司が調べて、もし皮膚に白い腫れ物があり、その毛も白く変わり、腫れ物に生肉が盛り上がっているなら、これはその体の皮膚にある慢性の雷病である。祭司は彼を汚れていると宣言する。しかし祭司は彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れているのだから。もし吹き出物がひどく皮膚に出てきて、その吹き出物がその患者の皮膚全体、すなわち祭司の目に留まる限り、頭から足まで覆っているときは祭司が調べる。もし吹き出物が彼の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので彼は清い。しかし生肉が彼に現れるときは彼は汚れる。祭司はその生肉を調べて、彼を汚れていると宣言する。その生肉は汚れている。それは雷病である。しかしもしその生肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに行く。祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。彼は清い。
So right in the middle of this book that's written as sort of a manual, sort of a book about how to worship God and how to be holy, right in the middle is there's this very detailed section on the disease of leprosy.
このレビ記という書物は、神をどのように礼拝したらいいか、また清くあるためにどう どうしたらいいかということを教えている書物ですけれども、その、この真ん中に来てですね、今ここで、この雷病ということに関して非常に詳しく、セクションを取って説明しています。
And I believe that there's a reason for this.
で、そこには理由があると思います。
Because leprosy, now it was a physical disease, but it was such a clear picture, almost an exact picture of sin.
この雷病というのは実際の体の病気ですけれども、でも同時に、霊的には罪を非常によく表しています。
And in leprosy, they had a visual picture, a visual image. They could see exactly what they're being taught about sin.
この、雷病、物理的に外からこの雷病というのを姿を見ると、そこにはこの罪というものがどういうものであるかということを教えていますけれども、それが非常によくわかります。
So what a person was physically in leprosy is exactly what a person is like spiritually.
ですからこの肉体的に雷病をにかかっている人を見るときに、霊的に罪を犯してしまった人がどういう状態になるかということをよく表しています。
Now, leprosy, in biblical times, it was a horrible disease.
この雷病というのは、聖書が書かれたこの当時は非常に恐ろしい病気でした。
Now, today we call it Hansen's disease. And they do have medicines. If you catch it early enough, you can cure it.
今は現代ではハンセン氏病と呼ばれていて、そして、医学も発達しましたので、早く見つかれば治すことのできる治療薬というのも できています。
But in biblical times, if a person had leprosy, it was pretty much hopeless.
けれども、この聖書の書かれた当時というのは、雷病が見つかるともうそれは本当に絶望的でした。
I mean, it would start small. They would notice something on their skin, you know, kind of a redness or something beneath the skin, taking, and it would just start small.
これは非常に小さな点のようなものからスタートします。始まります。
And then it would spread. It would gradually spread throughout the body.
皮膚にまあその点のようなものができるんですけども、そこからだんだんと広がっていきます。
And what it did was it attacks the nerve endings, and it destroys the nerves, and the person loses his feeling, and he starts to damage himself without even knowing it.
それが広がっていくと何が起こるかというと、神経に損傷を与えていって、だんだんこの感覚がなくなっていきます。それによって雷病の人たちというのは自分自身をたくさん傷つけてしまうことがありました。
They would burn themselves. They wouldn't even know it.
やけどをしてしまっても気づかない。
And actually, this is why you would see or hear about them losing fingers and extremities.The main point of that was just from infection.
そういう理由で雷病の人は、例えば指がなくなってしまったりとか、そういったことは結局そういう傷つけても気づかない状態でいろんなものに感染していって、そういうふうになってしまうということです。
And then basically this would happen until they died.
で、これが基本的には死ぬまでそういう状態が続いていきます。
It was a very slow death.
ですから本当にゆっくりと死んでいく、そういった病の一つです。
There is a doctor that he's written some great books. Paul Brandt. He was a missionary in India.
ポール・ブラントというお医者さんがいまして、この方はインドで宣教活動を行っていた医者です。
And I've referred to him before because.Some of these books are really good, but he worked with lepers in India.
まあ、たくさんの本を書いてるんですけれども、以前にもお話ししたことあるかもしれませんが、彼は多くのインド人のその雷病患者と関わっていました。
But the problem he always had with his patients was that they injured themselves constantly.
で、その彼の患者さんたちに共通した問題というのは、彼らはいつもこう自分自身をなんか傷つけているというか、怪我をしている状態。
Because they didn't have the nerves that we have.
彼らは私たちが持っているような神経を持っていないからです。
I mean, usually you get some ouch, you know, you just kind of naturally pull back. There's none of that.
例えば何か熱いものに触ったら熱いってこう体を引きますけれども、そういったことが雷病の人たちにはできません。
He talks about one guy. He was working around the community there, and he was out at the monoki which had a rusty lock, and he took the key.And he's trying to open it, and the lock is rusty. Well, he cuts deeply into his fingers, just and he doesn't know it.
ある時はその患者さんの一人が、まあ、あの地域の、社会の中で、ちょっと物置の鍵を開けようとしてたんですけれども、もう錆びついていて、なかなか開かない状態の鍵をこう一生懸命開けていた時に錆びてたので、それで本当に深く指を削ってしまったというか怪我をしてしまったけれども全然それが痛みを感じないので気づかなかった。
And then those infections
そして、まあ、そこから感染してしまってひどい状態になってしまった。
But if the person now here in Leviticus, if a person is suspected of having leprosy, he's brought to the priest.
聖書に戻りますが、この雷病が疑われた人というのはまず祭司のところに連れて行かれます。そして祭司がその人をよく調べて、でもしその患部が皮膚よりも深くなければ、7日間隔離しておいて、もう一度祭司がその人を調べます。
And if it had progressed, which isIt became obvious that he has leprosy. He would be declared unclean.
でもし、また再び調べたときにその患部が広がっていて、まあ、明らかに雷病だというふうに分かったらば、その人は汚れているというふうに宣言されます。
He would have to go and live in an isolated place. He would immediately have to leave the community.
もうその瞬間にその人は、その地域から隔離されて、一人隔離されたところで住まなければいけません。
From the moment you were pronounced unclean, your life would completely change.
汚れていると宣言されたその瞬間から、もうその人の人生は180度変わってしまいます。
And leprosy is such a picture, an exact picture of sin and its effects on our lives.
この雷病というのは本当に罪というものをよく表していて、これが私たちの人生にも影響を与えます。
Because sin often starts small. It doesn't, we don't really notice it.
罪というのも、これも最初は本当に小さなところから始まって、私たちはなかなかそれに気づくこともないことがあります。
But it spreads.
でも、だんだん広がっていきます。
And the result is that we become desensitized.
そしてその結果としてだんだん私たちはそれに鈍くなっていくわけです。神経が麻痺していきます。
I mean, it could be sometimes certain things would shock a person. No, they never do. But the moment that sin comes in, it doesn't shock you anymore.
最初は犯してしまった罪に対してショックを受けるかもしれませんけれども、でもそれがだんだん繰り返していくうちにもうショックでも何でもなくなっていってしまいます。
Become numb and don't even notice the destructive effects it's having on your life.
そしてもう感覚が麻痺して、本当にそれが自分の人生にその滅びを与えるような影響があるんだということすら分からなくなってきます。
And you know, just like the physical leperYou know, maybe hurt himself and then look at his hand. Oh, how did that happen? You know.
雷病の患者がまさにこう自分の体が傷ついていてもそれに全然気づかなくて、なんでこんなになってるんだろうというような。
But that's what it's like with sin. You know, sin gets in our lives, and then pretty soon we start noticing, why does it seem I always have these problems? Why can't I ever get along with people? Why? And we start seeing, you know, without us noticing it.A lot of damage is done, and we don't. How could it happen?
罪も全く同じように、最初は本当に気づかないうちに、 その罪が入り込んできていて、そして気づいたらもうなんでいつもこういう同じ問題を抱えているんだろう、なんでこうなかなか人とうまくできないんだろうとか、それでだんだん最終的にはもうどうすることもできないような大きなダメージを負ってしまうことになります。
Now, In the Old Testament here, leprosy was incurable.
この旧約の時代、雷病というのは不治の病でした。
It would keep advancing.
もうただ進行していくだけのものでした。
In the Old Testament, in the accounts in the Bible, what we read in the Bible, there's really only one case in the Old Testament of a leper being healed.
旧約聖書の中では実はこの雷病が癒された例というのは一回しか出てきません。
I mean, other than, well, Miriam, that was different, but, and that, I'm talking about Naaman.
それは、ナーマンという人です。
Who was a Syrian who was cured by the prophet Elisha.
この人はシリア人でしたけれども、預言者エリシャによってこの雷病が癒されました。
Now when Jesus came on the scene, remember in Luke 4, he said, he spoke of Naaman, he said, and there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian.
イエスは、そのことをルカの福音書の中でこのように語っています。ルカの4章27節で、また預言者エリシャの時にイスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。
Now, next week, when we get into chapter 14, there is a ritual to go through for the cleansed leper. It wasn't to heal a leper. It was a ritual they were to do if a leper was healed.
来週14章を学ぶときに、そこではこの雷病が癒された場合に何をするか、雷病が癒されたときに行うその儀式について書かれています。
And it's interesting because this law is in Leviticus, but there is no written account when they ever applied it.
その癒された時の儀式のことがこのレビ記の中には書かれているんですけれども、でも興味深いのは聖書のどこにも実際にそれを行ったという記述、癒されてその儀式を行ったという記述がありません。
And so you can imagine how astonished the people were when Jesus came and all of a sudden lepers are being healed and Jesus said, go show yourself to the priest and thenAnd the priest had never seen a cleansed leper before.
ですから、このイエスの時代に人々はイエスがどんどんこの雷病の人たちを癒していく様を見て、どれほど驚いたかということがよくわかると思います。そして行って祭司にあなたの体を見せなさいとイエスが言われますけれども、祭司も今までそんな雷病が癒された人なんか見たことがないわけです。
And they knew the kingdom of God is here.
ですから、確かに神の御国がここに現れたんだということがよくわかるわけです。
Now, when Isaiah probably had leprosy in mind when he described the sinful condition of Israel in Isaiah 1:6.
預言者イザヤは、このイスラエルに対して罪深いイスラエルに対して、語ったときに、おそらく彼の頭の中にはこの雷病というものが あって、それを思い浮かべながら、イスラエルの状況を説明していると思います。イザヤ書1章6節です。
From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed or bound up or soothed with ointment.
イザヤ書1章の6節、足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。
I mean, this is not a very pretty picture he gives.
あまりこう綺麗な表現ではないと思います。
Putrefying sores andBut this is what sin is like.
これが実は罪の姿だと思います。
It's horrible.
それは非常に恐ろしいものです。
It's led people to hopelessness and isolation.
罪というのは人を 絶望的な状況に追いやって、そして隔離します。
Okay, let's read on. Verses 18, we're going to go all the way to
37. 18節から37節までをお読みします。また、人の体の皮膚に種物ができ、それが癒されたとき、その種物の局所に白色の腫れ物、または赤みがかかった白い光る斑点があれば、祭司に見せる。祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも低く見え、そこの毛が白く変わっていたなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその種物に吹き出た雷病の患部である。もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司はそのものを7日間隔離する。もしそれが一段と皮膚に広がってくれば、祭司はこのものを汚れていると宣言する。これは患部である。もしその光る斑点が元のままであり、広がっていなければ、それはただ出来物の跡である。祭司は彼を清いと宣言する。あるいは人の体の皮膚に火傷があって、その火傷の生肉が赤みがかかった白色、または白色の光る斑点であれば、祭司はこれを調べる。もし光る斑点の上の毛が白く変わり、それが皮膚よりも深く見えるなら、これは火傷に出てきた雷病である。祭司はこのものを汚れていると宣言する。それは雷病の患部である。祭司がこれを調べて、その光る斑点に白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司はそのものを7日間隔離する。それから7日目に祭司が彼を調べる。もしそれが一段と皮膚に広がっていれば、祭司はこのものを汚れていると宣言する。これは雷病の患部である。もしその光る斑点が元のままであり、その皮膚に広がっておらず、それが薄れているなら、それは火傷による腫れ物である。祭司は彼を清いと宣言する。これは火傷の跡であるから。男あるいは女で頭かひげに疾患があるときは、祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深く見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは回線で、頭またはひげの雷病である。祭司が回線の患部を調べ、もしそれが皮膚よりも深く見えず、そこに黒い毛がないなら、祭司はその回線の患者を7日間隔離する。7日目には祭司は患部を調べる。もしその回線が広がらず、またそこに黄色い毛もなく、回線が皮膚よりも深く見えていないなら、その人は毛を剃り落とす。ただしその回線を剃り落としてはならない。祭司はその回線の人をさらに7日間隔離する。7日目に祭司がその回線を調べる。もし回線が皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深く見えていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。しかし彼が清いと宣言されて後に、もしもその回線が皮膚に広がったなら、祭司は彼を調べる。もしその回線が皮膚に広がっていれば、祭司は黄色の毛を探す必要はない。彼は汚れている。もし祭司が見て、その回線が元のままであり、黒い毛がそこに生えているなら、その回線は癒されており、彼は清い。祭司は彼を清いと宣言する。
Can you imagine if you were had been examined and you're waiting to hear the prognosis?
皆さんは想像できるでしょうか。こう祭司に自分の体を調べてもらって、その、病の状態がどうなっているかという、その宣言を待っている時。
And what a horrible thing. I mean, what horror, what fear would go through you if you were pronounced unclean.
もしそこで汚れているというふうに宣言されてしまったらと思うと、非常に恐ろしさを覚えると思います。
I mean, it's like you're immediately put out.
もうその瞬間に社会からこう取り除かれてしまいます。
And on the other hand, what a relief it would be if you were pronounced clean.
逆にもし清いというふうに宣言されたら、どれだけホッとするでしょうか。
As we read through here through Leviticus, we find these instructions on how to diagnose leprosy and how to treat the leper, what they were to do with him. But it doesn't tell how to heal the leper.
このレビ記を読んでますと、雷病に関してどうやってそれが雷病であるかを調べたらいいか、そしてまた雷病になったらどうすればいいかということ、どうするかということについては詳しく記されていますけれども、じゃあどうやったらそれが癒されるかということについては一切触れられていません。
I mean, it's just everything is about determining if the leper is clean and unclean.
すべてはこの雷病が清いか汚れているかどちらかを、まあ、宣言されるだけです。
Can you imagine if a hospital was that way?
もし病院がそういうものだったらどうでしょうか。
All they could do is tell you what was wrong with you and then say, okay, could you please leave?
もう病院はただ皆さんにどこが悪いということを宣言するだけで、はい、じゃあ出てってください。
Well, the law could not do anything about sin. The law can only tell you that you're a sinner.
律法というのは罪人に対してそれをどうすることもできません。ただ、あなたは罪人ですということを宣言するだけです。
And it can only pronounce you unclean.
そして、ただただ、汚れているというふうに宣言するだけです。
If you look at in the third chapter of Romans, you're probably familiar with it, but there's a list, Paul lists some Old Testament scriptures, each of them pronouncing us unclean.
パウロがローマの手紙 の3章のところで、実はこの旧約から引用して、汚れている状態と呼ばれるものの、そのリストを、ローマの3章のところで書いています。
He starts out there in verse 10. He says, No one, there is none righteous, not one.
3章の10節のところで、10節からですけれども、まず最初に義人はいない、一人もいないというふうに始めています。
And then he goes on and on. You know, I'm jumping ahead. Verse 13, their throat is an open tomb. With their tongues, they have practiced deceit.
例えば13節は、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその舌で欺く。
Their mouths are full of cursing and bitterness.
彼らの口は呪いと苦さで満ちている。
There's no fear of God in their eyes.
彼らの目には神に対する恐れというものが一切ありません。
Now I skipped over them. I just chose a few of them. But basically, the message is unclean.
で、まあ全部は読んでいませんけれども、いくつかを拾いましたけれども、ここで基本的に言っているのは汚れているものであるということです。
The law.When we're examined by the law, it comes down, the verdict is unclean.
私たちは律法によって点検されたときには、私たちは汚れているものであるということがはっきりします。
We're spiritual lepers.
私たちは霊的に雷病患者です。
Every one of us.
私たちすべてのものがそうです。
But this leads us to the good news.And that is that Jesus can do for us what the law cannot do.
でもそれは実はそこから良い知らせに、つながっていきます。イエスだけがこの方だけが律法ができなかったことを私たちにしてくださいました。
He can make us clean.
私たちを清くしてくださることができます。
Well, let's read on verses 38
to 46. 38節から46節をお読みします。男あるいは女でその体の皮膚に光る斑点すなわち白い光る斑点があるとき祭司はこれを調べるもしその体の皮膚にある光る斑点が淡い白色であるならこれは皮膚に出てきた湿疹であるそのものは清い男の頭の毛が抜けてもそれはハゲであってそのものは清いもし顔の生え際から頭の毛が抜けてもそれは額のハゲであってそのものは清いもしその頭のハゲか額のハゲに赤みがかかった白の患部があるならそれは頭のハゲにあるいは額のハゲにできた雷病である祭司は彼を調べるもしその頭のハゲあるいは額のハゲにある患部の腫れ物が 体の皮膚にある雷病に見られるような赤みがかった白色であれば、そのものは雷病人であって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その患部が頭にあるからである。患部のある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その患部が彼にある間中、彼は汚れている、彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。衣服に雷病、
There were cases when they would come and they would, the priest would discover this is just a freckle.
祭司が調べたときに、もしかしたらそれは雷病ではなくて単なる何かシミとかそばかすの類のようなものかもしれません。
Or it's just baldness.
もしくは、ただ、ハゲているだけかもしれません。
The guy was not unclean.
そういう人は汚れてはいません。
But when a person was pronounced unclean, he had to tear his clothes to signify, so everyone would know this guy, stay away from this guy.
でももし汚れていると宣言されてしまえば、その人は衣服を引き裂いて、そして、汚れている、汚れていると自分で叫びながら叫ばなければいけませんし、また、その宿営から外に出なければいけません。
I mean, they tore their clothes when they were mourning.
衣服を引き裂くときというのは、悲しみを表現しています。
So basically, the leper is continually in this state of mourning.
ですから、雷病人というのは、もうずっとこの悲しみ続けるということです。
And when he saw somebody at the distance, he would have to yell out, you know, cover his mouth and yell out, unclean, unclean.
でもしそうやって衣服を裂いて自分を覆って汚れている、汚れているという叫んでいる人を見たらば、
ああ、can you? And they had just live outside the camp. They had to live outside the camp.
そういう人たちは、その宿営の外にいなければいけません。
I mean, just can you imagine the loneliness and just the hope. I mean, it's one thing to not have hope, but not to be able to have any contact with anybody.
想像できるでしょうか。そういう人たちがいかに孤独を覚えるか、もう誰ともこう交わることもできず、孤独に、そのこの先ずっと行かなければ生活していかなければいけないという、いかに寂しいものでしょうか。
This is what sin has done to our lives.
でもこれが実は罪が私たちの人生にもたらすものです。
It causes this isolation.
私たちをこう引き離、他の人から引き離します。
It may not be, you know, that we go and live in, we may be right next to people. It's not proximity, but in our hearts, there's this sense of isolation.
私たちは、まあ、物理的にこの人から離れて住むということはなくて、隣近所には人も住んでいるかもしれませんけれども、でも、精神的に本当に孤独、引き離された状態になります。
And we feel like we're unclean.
そして、汚れたものであるという、そういった感覚を覚えます。
You know, when you think of it, the devil is always trying to make out sin as if it's sort of fun and exciting.
悪魔というのは、常に私たちにこの罪というものは何かこう楽しくて、エキサイティングなものだというふうに思わせようとします。
But it's not.
でも実際はそうではありません。
It's, you know, it's like this. It's ugly.
もうこの雷病のように本当に醜いものです。
Let's read verses 47 through 59. We'll finish up the chapter here.
47節から59節を読みします。衣服に雷病の患部が生じたときは、羊毛の衣服でも天布の衣服でも、天または羊毛の織物でも、編み物でも、革でも、また革で作ったどんなものでも、患部が緑がかっていたり赤みを帯びたりしているなら、衣服でも革でも織物でも編み物でも、またどのような革製品でも、それは雷病の患部である。それを祭司に見せる。祭司はその患部を調べる。そして患部のあるものを7日間隔離する。7日目に彼はその患部のあるものを調べる。 それが衣服でも織物でも編み物でも革でも、また革が何に用いられていても、それらにその幹部が広がっているときは、その幹部は悪性の雷病で、それは汚れている。羊毛製であるにしても、亜麻製であるにしても、衣服あるいは織物でも編み物でも、それがまたどんな革製品でも、幹部のあるものは焼く。これは悪性の雷病であるから、火で焼かなければならない。もし祭司が調べて、その幹部がその衣服にあるいは織物編み物またすべての革製品に広がっていなければ、祭司は命じてその幹部のあるものを洗わせ、さらに7日間それを隔離する。祭司はその幹部のあるものが現れて後に調べる。もし幹部が変わったように見えなければ、その幹部が広がっていなくてもそれは汚れている。それは火で焼かなければならない。それが内側にあっても外側にあってもそれは腐食である。祭司が調べて、もしそれが現れて後その幹部が薄れていたならば、彼はそれを衣服からあるいは革から織物編み物からちぎり取る。もし再びその衣服にあるいは織物編み物またはどんな革製品にもそれが現れたなら、それは再発である。その幹部のあるものは火で焼かなければならない。しかし洗った衣服はあるいは織物編み物またはどんな革製品でも、それらからもし幹部が消えていたら、再びこれを洗う。それは清い。以上は羊毛あるいは亜麻布の衣服、織物編み物あるいはすべての革製品の雷病の幹部についての教えであり、それを清いあるいは汚れていると宣言するためである。
So it's this case of leprosy in a garment. It probably refers to some type of mold or mildew. We're not quite sure.
この、衣服に生じる雷病というのは、おそらくカビとか何か白カビのようなものではないかと考えられます。はっきりは分かります。
It would get into the wool or linen garment. It would something that, like that that would get into the wool or linen.
そのようなこう衣服に ついてしまうようなそういったカビのようなものじゃないかと考えられます。
Well, in my house, Mari is the one who pronounces things leprous like this.
私の家ではマリがですね、これは雷病か雷病じゃないかという宣言をします。
I mean, if she looks, she examines, and if there's any kabi or anything, it's gone, you know.
もし何か彼女がこう点検してそこにカビがあったらば、それはもう捨てます。
You know, where are those swim fins that I had? Well,
あれなんだっけ、スイムフィンって。足フィレ、ヒレみたいな泳ぐ時のヒレ。
And they're just gone. And well, they were.
どこ行ったんだっけ？
They were observed and found that they were leprous, so they were gone.
それは点検されて雷病だと判断されたので、
so that happens.
なくなりました。
But these leprous garments here, they remind me. As I was reading this, kind of reminds me of how God describes our attempts to be righteous in our own strength apart from Him.
この衣服の雷病という言葉ですけれども、これは神が、いかに私たちの力で自分たちで何かこう努力をして義となろうとする、そういったことに対して神が本当に不潔な着物のようだというふうに表現された、そのことを思い出します。
Like Isaiah, the prophet Isaiah said, it's like filthy rags.
イザヤ書の64章の6節でイザヤがそれを不潔な着物のようだというふうに言っています。
You know, it's not like we can come to God and say, well, I'm going to do better, and let me, you know, that, he doesn't want that righteousness is like a filthy rag.
私たちが一生懸命自分で努力して何とか義になるように頑張りますと言っている、そういった姿というのは神の目から見たときには本当に不潔な着物のようであって、決して喜ばしいものではないということです。
It's already got leprosy. It's got to be thrown away.
もうそれはすでに雷病にかかっているものなので、取り去らなければ捨て去らなければいけない。
The answer the Lord gives to us is to throw it away and receive from him the robe of righteousness.
神が私たちに与えてくださる答えというのは、その不潔な着物をもう脱ぎ捨てて取り去って、新しい神からの義の衣を受け取るということです。
And this is what the Lord gives to all of us who have faith in Jesus.
これは主がこのイエスに信仰を置く者すべてのものに対して備えてくださっているものです。
I just want to read Isaiah 61:10. It's a beautiful verse.
ちょっと一箇所、イザヤ書の61章の10節を読みたいと思います。
It says, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with a robe of righteousness. As a bridegroom decks herself with ornaments, and as a bride adorns herself with jewels.
イザヤ書61章の10節。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。
When God looks at you and you're clothed in the robe of righteousness, He sees someone who is clean.
神が私たちをご覧になるときに、私たちがこの神の義の衣を着ている姿を見るときには、私たちのことを清いものとして見てくださいます。
This is what it means to be justified through faith in Christ.
これがつまりはキリストに信仰を置くことによって私たちが義とされるということです。
I mean, it's a wonderful thing.
これは素晴らしい。
When you think about it, it's just the opposite of what is we've seen here with the law of the leper.
で、その全く逆の状態を今私たちはこの癩病の状態のところで見ました。
This leper is examined and he's seen to be unclean. He's declared to be unclean and that his life just is hopeless as a result of that.
この癩病が調べられて、そして汚れているというふうに宣言されると、そこにはもう本当に絶望的な状況しかありません。
But here is Jesus. He comes to the leper. He comes to the person who is hopeless, whose garments are just gross, you know, and he takes the garment, he gives them a robe, and it's just the opposite. He is pronounced clean.
でもそこにイエスが来てくださって、もう本当にその不潔な汚れた着物を着ている者のところにイエスが来てくださって、そしてその着物を取って義の衣を着せてくださいます。そして汚れている者から清い者というふうに呼んでくださいます。
Here is Jesus. He brings us hope. He's God's provision forTo bring us from hopelessness, the hopelessness of this spiritual leprosy.
イエスがこの希望をもたらすために来てくださいました。癩病を患って本当に絶望的な状態である、霊的に絶望的な状態であるところにこの希望を持って携えて来てくださいました。
I wonder if there was anyone in the Old Testament who suspected that they maybe had leprosy, but they said, "I don't want to go to the priest."
旧約の時代になんかちょっと癩病が疑われた人が、いやでも私は祭司のところに行きたくないと思った人いなかったでしょうか。そしてもうなんとかこう隠そうとして、ああ私は大丈夫だから、何にも問題はないからと必死で隠す。
But you know, a lot of people like they don't want to come to the light. They don't want to come to the Lord because it says in the Bible that when we come to the light.We see that we've got problems. We've got sin. We see our uncleanness.
多くの人たちが光のもとに来たがりません。光のもとに来てしまうと、そこで自分の醜さ、その罪というものを見てしまうから、自分が汚れているということが分かってしまうから、近寄りたくないわけです。
And people don't call me a sinner. Don't call me unclean.
そして人々は私を罪人と呼ばないでくださいと、汚れているものと呼ばないでほしい。
But the truth is, God has already made that declaration. We're unclean.
でも、事実はもうすでにそれは 神の目からは私たちは汚れているものになってしまっています。
But if we come to the light and we have faith in Jesus, that he is, this is God's provision. This, he can cleanse the leper. He can change the sinner. Then it's hope.
でも私たちがこの光のもとに来て、キリストに信仰を置くときに、神がこの雷病という絶望的な状況に希望を備えてくださって、私たちを清く変えてくださいます。
Yeah, when you know, studying this, looking at this section on leprosy, it's not really very pretty. It's like, you don't reading about scabs and sore, running sores, and it's kind of depressing.
このレビ記を学んでます。特にこうやって雷病の話なんか読んでますと、決してですね、読んでて楽しくなるような箇所ではありません。もうこの雷病、患部が腫れたの、かさぶただのなんだのっていう、こういろんなことを読んでると、なんかちょっとこう気持ちが暗くなってくるような箇所だと思います。
But when we look, when that causes us to look to Jesus,It changes the whole thing. It's like against this backdrop, the beauty of salvation becomes much more beautiful.
でも、ここから実は私たちがイエスに目を留めるときに、本当にこの暗い、汚いもののところからイエスの与えてくださるその美しさ、麗しさというものを見ることができます。
And especially if you're reading the New Testament and reading about how Jesus healed the lepers, and when you have this in the as a background, it really makes it think. It really accents it.
また特にこういった旧約の知識を持った上で新約聖書を読んでいくと、イエスが多くの雷病人を癒される場面などを読みますと、本当により深く理解することができると思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we do thank you so much for rescuing us from this horrible condition that we are in.
主よ、私たちを本当にこのような恐ろしい状態のところから救い出してくださったことをありがとうございます。
We thank you, Lord, for healing us.
私たちを癒してくださってありがとうございます。
For cleansing us, Lord.
私たちを清めてくださって。
We don't have to hide anymore.
もう私たちはそこにとどまる必要はありません。
We just want to come into the light and Lord, for you to heal whatever needs healing.
あなたの光のもとに来て、あなたが癒してくださるものをすべてその癒しを受け取ることができます。
And、help us to rejoice, Lord, in our salvation.
どうぞ私たちが自分たちに与えられたこの救いを喜ぶことができるように助けてください。
In the robe of righteousness that you've given us.
またあなたが私たちに与えてくださったこの義の衣を喜ぶことができますように。
Help us just to cast off our own self-righteousness.
どうぞ自分で自分を義としようとする、その自己義を捨てることができるように助けてください。
Instead of trying to hang on to it and trying to clean it up.
自分でなんとか自分を清くしようと努力することから私たちを解放してください。
And just, Lord, we pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.